はい、それでは、今日のゲスト、まずお名前をお願いします。
はい、群馬県前橋市、昭和16年12月8日生まれ、岡島博史、1954年、ブラジルへ、家族一緒に移住者として、バラー州ベレンキン港のサンタイザベルコーチ大橋農場へ、来ました。それからもう58年経ちまして、現在の私たちがいるということで、この度は、サンパウロの日本祭りへ、パンアマゾニア日本協会の事務局の皆さんに連れてきていただいて、日本祭りへ参加させて、いただきます。
はい。そうすると、岡島さんがブラジルに来られたときは、13歳だったわけですか？
ちょうど12歳、13歳になるちょっと前で、誕生日の前で、はい、日本を、横浜を出たのが、9月の本当の末で、ちょうど、10月の初めに、あの年、29年に、すごく大きな台風があって、青森の北海道との青函連絡船、洞爺丸が座礁沈没した、あの時に横浜港から大阪商船アメリカ丸に乗っていまして、そのニュースをラジオで聞いたのを覚えています。すごい嵐で、もう船はものすごい揺れで、食堂には誰も出ませんでした。食器がもう机の端から端へカラカラカラカラ動いてたのを覚えています。僕なんかももう船酔いで、もう回顧棚の中へ入って、もう身動きもできないような状態でした。
ヒロシさんは兄弟はどういう、ご兄弟は？
はい、僕の家族は、祖母二人と姉、はい、兄、それと僕が次男で弟が、で、みんなで、6人家族でこちらへ行きました。
お父様はね、あと群馬県ですよね。
ええ、
移民する前は日本でどんなお仕事されてたんですか？
はい、父の成果は、うん、野俣市の津屋っていうところで、栃木県の日光へ向かって、わずか、まあ今、ここは今見ますとわずかですけど、あの当時はまあまあなってるんですけど、この、クヤっていう村で、おじいさんっていう人は、そこの棟梁っていうんですか、うちを作ったり修復したりね、大工左官屋さんが自分のところにいて、そういう仕事をやってたと。そして山や畑もある程度持ってて、それは貸していたらしいです。で、父は、野俣の中学校を出て、おじいさんの家業を取らずに、あ、お兄さんがいましたから、はい、僕の父も次男で、で、前橋市へ出て、群馬県は、金属の産地なもので、前橋はその金属の集産地で栄えた町ですから、そこで、の大きな問屋さん、輸出もやってた大きな大木商店というところへ、弟子奉公ですか、あの時代はね、中学校出てそこへ入りまして、まあ一生懸命やって、大林と岸というお二人の、まあ旦那さんね、に、まあ、可愛がられて、おい、まさお、まさお、岡島まさおって言うんですが、まさお、まさおって、まあ、番頭さんにまで、上がってですね、お札の感じをすごく上手でした。子供ながらもね、さーっと扇形に広げて、パッパッパッパッパッパッとね、上手だなと思いましたね。
そんなにね、ちゃんと日本でこう恵まれたというか生活してて、なんでまたアマゾンに移民で来ようと。
はい、それなんですよね。昭和28年、7年、8年度頃、 アメリカでナイロンが開発されましたね。それで絹と同じような感触があって何十倍も耐久力があるということで、はい、世界市場がナイロンに入ってて、絹の業界はガタッと不思議に陥ったわけです。それで僕の父はその大木商店で覚えた、キープの仲買人ですか、まあこれ今の言葉で言ったらブローカーですか、キートを買って輸出業者へ下ろしたり織物会社へ売ったりというようなそういう、キートの仕事をしていまして、でそのナイロンの出現に伴ってキート業界はもうそう潰れって言っていいでしょうな。それで、キートってのは結構大きなお金が動く商売でですね、みんな銀行での手形で割って、手形の取引がほとんど 90% 以上、100% 近い、まあ職業だったと思います。それが、不当たりが出ると、本当に、将棋倒しって言いますか、バタバタバタバタで、もらえないから払えないで、それがみんな、自分は、もらう分の手形がもらえないから引っかぶっちゃって、とうとう、もう お世話になった大木商店へ、払えなくて、もう破産、まあ破産ですわね。それで大きな負債を お世話になった大木商店へ、残して、で旦那さん方がまさを言って頑張って、儲けろということでね、心よく出してくれた。
なるほど。アマゾンっていう、例えばサンパウロとかいろいろあったと思うんですけど、なんでアマゾンを選んだんですか？
それもね、父は、キートに関しての知識はありましたからね、まあ、養蚕、それから繭、ザグリって言うんですが、繭から糸を取る、それから製糸、ヨリアさんって、糸を取って、それを寄って、織物会社、あるいは輸出へ回すと。そういう知識はあったんで、あの当時、ブラジルに養蚕移民っていうのがあったんですよね。でそこへ応募したんですけれども、その当時ね、ちょうどアマゾンの、移民導入者っていう、辻小太郎さんっていう方がいて、日本へ、各県へ回ってね、アマゾンというところの紹介と、アマゾン移民っていうのがあって、非常に有望だからっていうような講演会があったんだらしいんですね。その講演会に、市は、もう、キート業界は先行き、難しいからというような考えがあって、それを聞きに行って、ブラジルか、ブラジル行こうっていう気になってですね、それで、ブラジルの、確か場所の方でしたかね、はっきりもう覚えてないんですが、養蚕移民、応募したんです。はい、ところが養蚕移民はもう、満員で締め切った後でね、もうないよと。で、アマゾンのベレンのパラー州のベレン近郊の野菜作りだったらね、あるよと。確かわずかでしたよ、10カ国ぐらいしかなかったんですが、父はもう農業なんかしたことのないよね。そろばんとお金の感情しか知らないでね。でも、生まれが小屋の材で、まあ、農業らしい、もう人に任せたけどやっていたんでね。まあ、簡単な考えで野菜ぐらいできるだろうってなことでね、応募して。で、県庁でもね、なんだ、岡島さんは農業してないじゃないかということでね、あんまりいい顔しなかったらしいんですが、何やかんや頼み込んで、実家がね、農業もやってたからということで、なんとかそうしてくれてね、それで、アマゾンのパラー州のフェレン近郊のサンタイザベルっていう、大橋農場、大橋の集団っていうんですが、静岡の方でね、あちらで、ちょうど、第1回、アマゾン移民入植者ですわ。今94歳ですが、先日誕生日がありましてね、僕も行ってお祝いさせてもらいました。
でもね、ヒロシ青年はその時13歳でしょ、ブラジルへ行くなんてどう思いました？
何にもそういうこと考えなかったですね。ただね、外国へ行くと、それぐらいのことでね、
もともと岡島さん生まれた時に、
はい、
開戦、ちょうど日本が開戦した年のその日に生まれたわけ
ですね。そうですね。それも、まあ、父から聞かされてましたがね、おい、お前が生まれた日は、真珠湾攻撃で、勝ったっていうことで、もう前橋の町は、夜は、提灯行列で、その、勝ち戦を祝ったもんだと。ところがね、おぎゃーと生まれた男の子で喜んだんですけどね、それが貧弱な子供でね、まあ、産婦人科のお医者さんが父の顔をこうやって見て、岡島さん、今度の子供は物にならないかしれないよって、そう言われてましてね、僕は心臓血管があるんですよ、先天性のね。それで、大夫として、それでも母が一生懸命、まあ、面倒を見て育ってくれて、おかげさまで、まあ、悪運が強いんでしょうね。70歳の誕生日を今年の12月に迎えます。僕はもうこの悪運だけでなくてね、神様、仏様がね、助けてくださって、まあ、生かしていただいていると、そういうふうに、この頃は特にそういうふうに思うようになりました。
心臓血管があるってどういう血管なんですか？
まあ、それはちょっと専門的になるかもしれませんが、心臓弁膜って右心室と左心室の膜にね、穴が開いてるんです。そうすると綺麗になった血とまだ汚れてる血が混じっちゃうわけで、僕の体の血液は酸素がそれである程度不足してる。酸素が少ないんです。それで、子供の頃はね、ちょっと、顔色の悪いね、貧弱な子供だったんです。
それね、そういうふうに心臓に血管があるって、何歳の時に分かったんですか？
もう、小学校に入った頃からね、心臓弁膜症っていう、まあ、言われてね。
ご兄弟はみんな元気なんですか？
いや、元気。僕だけが。
でもまあ、
ビーム
と
か
ね。
はい、
でも、逆に言ったら、アマゾンに来たのは体に良かった。
良かったですね。兄も言いますがね、ヒロシよ、俺たちがこっち来たから、お前が元気でいられるんだよ、と。父の決断に、まあ、ありがたいと思ってます。これ、日本にいたら寒いところで、仕事もどっかへ勤めたかどうか、もう死んじゃってたかもしれませんね。
でも、まあ、それで一家でさ、農業をやってなかったお父様と、まあ、子供さんですよね。一番上のお兄さんが何歳だ？
14歳でしたね。
じゃあ、そこそこ、お兄さんと、ヒロシさんが一つ違うなわけだね。
二つ違い。弟も二つ違い。
で、お姉さん、そしたらね、農業やってことない、まだ10代の子供とね、いきなりブラジルアマゾン来てね、大丈夫だったんですか？
まあ、父はだいぶ、まあ、戸惑ったようですけど、
うん、
これもみんなね、大橋農場の、大橋敏夫さんの上司のね、
うん、
まあ、配慮っていうか、のおかげです。町から人が来た人だから仕方がないよなんてね、みんな多めに見てくれたわけです。まあ、農業者の労働力としては最低ですからね。
そしたら13歳、12歳で来た時に、
はい、
一緒になんか農業をやったの、それとも学校行ったのかな？
全然そういうことは見もしない、聞きもしなくて、僕の祖母が、うん、田舎の農業者の人とお付き合いがあってね、
うん、
まあ、富士見村の津久井さん、総社村のお名前を忘れちゃったけど、うん、まあ、そういう大きなお役所さんとお付き合いがあってね、そのおかげで戦争が終わってすぐは日本は食料なんで皆さん大ごとなすったって。ところがうちのおばあちゃんのその知り合い、父も一緒にいろいろお付き合いさせてもらってね、で富士見村からお米やらいろんな穀物を分けてもらい、そして総社村の総社のおじさんって言ってましたけど、いろんな野菜や何かをね、持ってきてもらって、ね、別に食べ物に不自由っていう記憶はこれこっちもないですね。
で、アマゾンに来てから農業はやったんですか？
そうです。 僕は農業やったっていうか、まあ父が大橋さんに教えてもらったのをですね、それをやってるのを一緒に見ながら手伝ったぐらいでね、大したことはやってないです。
今は実は大芯にいっぱい木を、もし本当に切れたら何億と億万長者なんて話も聞いて、
まあ、僕もね友達に、まあ、森の植えよう植えようって言うけど俺は植えないよと、うん、4,5 年前でしたかね、僕は苗を3万本ほど作って、うん、売れたら売って、うん、まあ売れなかったら友達にあげてもいいよと思ってね作ったんですよ、うん、立派な苗ができましてね、うん、で僕はもう植える場所がなかったわけです、何しろ世界で一つしかない、ブラジルアマゾンは自分の所有地の 80% は保護林として残しておけと、で 20% だけ使用していいっていう法律がありましてね、で僕の土地は680ヘクタールあるんですが、それも200ヘクタールだいたいもう使っちゃってますからね、もう余裕がない、それでもう植える場所もなかったということで、苗を売って、まあ、投下信用ぐらい取りたいけどと思ったけど、誰も買ってくれない。売れないものはね、植えないよと。職人っていうのは、大体、人間、仕事ができる人生の半分を費やしますからね。っていうのは、モリノの場合はアマゾンっていうところは暖かくて水が十分あるから、うん、日本の職人の専門家の先生から聞いた話ですが、うん、日本の6倍成長がいいと、
は
で樹木の品種によっては10倍伸びると、そういうところなんです。土地は良くないんですが、うん、気候やいろんな条件がいいと、うん、でこれだけね、早く大きくなるところでね、植林しない手はないよと、その人の持論でしたね。僕もそれを思ってね、っていうのは、僕は胡椒の栽培が本業です。それをやってて、インドや東南アジアを歩ってるわけです。そして、お客さんであるヨーロッパ、オランダ、ドイツ、の人たちに妊婦等も取引してますしね、それで日本はその行き帰りに寄らせてもらいますし、植林っていうのがいかにねいいものかっていうのを見て、で日本のまあお付き合いしていただいている方はおじいさんの頃から植林をしている方なんですよね。まあ群馬のちょっと奥の吾妻っていうところなんです。キャベツ有名ですがね、小栗光介之助のお寺があるところです。まあ、小栗光介之助も知らない方が多いと思いますがね、徳川幕府が終わる頃の海軍奉行、勘定奉行、それぞれありとあらゆるそういう重要な職をやった方でね、で、明治維新に入って、で、彼はただ一人っていうぐらい、武士の面目上ね、一死も報いずに、江戸城を解放するのは武士として情けないという考えがありましてね、侍だったら侍らしく、かなわぬまでも一死をというのが彼の持論で、まだ徳川幕府には十分戦える力があるから、官軍とね、たとえかなわぬまでも、武士の面目上戦うべきだという、そういう意見が彼一人で江戸城のまあ大広間でそういう意見を出してね、時の将軍、徳川慶喜に直接というか特別殿これはっていうふうに、将軍の袖までこう掴んでね哀願したそうですけど、却下されてね、江戸城は無線開放で、その公選論を言ったおかげでもう官軍からは睨まれてね、西郷隆盛から小栗光介之助だけは見つけ次第殺せそういう命令でね、で彼はもう 自分の領地っていうか郷里のね、吾妻の倉渕村へ、もう整頓と言いますか、そこへ行って、学校を作って地元の子どもたちを教えて余生を暮らすというね、そういうことで学校や自分の住居を作っているときに、まだそのお墓があるお寺東禅寺っていうんですけど、そこへまだ寄宿していた頃ね、官軍の お役人が来て、有無を言わさずに、連れてって、もう裁判も何も取り調べもあったもんじゃ、次の日は烏川の川べりで斬首。まあ、そういうストーリーがありますけどね。
岡島さんは、そしたらね、野菜屋さん、野菜の農家に入って、学校は大学まで行かれたんですか？
いやいや、僕はね、その当時は田舎の、本当の寺子屋みたいな学校ですからね。
うん、
まあ、あるって、僕のパトロンの大橋俊夫さんの子供さんたちと一緒に行って、
うん、
まあ、本当の、あの当時は小学校、田舎の学校は3年ぐらいまでしか教えなかったと思います。で、それでポルトガルを少しでも覚えようと思ってね、一緒に行きまして、ところが算数は僕は中学1年、日本で行ってたからね、算数は先生と同じぐらいの学力があった。それだけ覚えてます。
そしたらね、仕事的には、今、本業は、ピメンタ、胡椒ですね。
はい。
おっしゃってたんですけど、何歳ぐらいからどんな風に仕事を始めてたんですか？
まあ、仕事って農業。
お兄ちゃんも農業や、
まあ、あちらの農業っていうのはね、
うん、
日本やこちらの農家の皆さんと違って、
うん、
最初からある程度の面積で人を使って、する農業なんですよ。ですから僕たちは最初は野菜作りで、まあ地元のカスタニアを売ったり、ベレンの野菜市場へ出したりね、いろいろ。
お金はだって日本からは持ってそんな持ってこなかったんでしょ？
持ってこなかったですね。まあこれはみんなブラジルへ来た移住者すべてだと思いますが。多かれ少なかれ資金を持ってきた方、
うん、
それと資金がほとんどなかった人、
はいはい、
で出れた時は来た時はですね、
うん、
お金のある人はいい土地を買い、いい仕事を大きく始めた、
はいはい、
しかし知識と経験ないですからね、
はいはい、
で結局失敗っていうか成績上がらなくてね、
うん、
それから全部スタートラインは持ってきた人も持ってこなかった人もね、
うん、
同じなんですよ、スタートラインはね、
うん、
それからまあ今もう60年近く経ちますが、
はい、
でこの頃まあ大体 4,50 年経ったら落ち着きましたね。
あ、
運と努力と、
うん、
まあその双方で、ここにあった仕事をして、
うん、
伸びちゃったらちょっとまあおかしいですが、まあ社会的全般に見て、
うん、
仕事が伸びたと。
じゃ結局その野菜作りでコツコツ貯めたお金で土地を買って、でピメンタとか植えて、
そうですね。
ピメンタがまあうまく努力でちょうどいい時にお金輸出したりしてお金を成してまた土地を広げてっていうような感じで。はい、
その前にね、一番重要な時期がありましてね。
うん、
野菜が山地方の野菜作りをやめて、
うん、
胡椒はまだ大量なかったですけど、胡椒を始めて、
うん、
胡椒を増やしている時期に、
うん、
アマゾンで、スペインメロンの栽培っていうのが始まったんですよ。当時はまだ、ブラジル、特にサンパウロはね、スペインからメロンを輸入してました。緑色のちょっと細長い形のメロン、それと黄色いちょっと丸っこいメロン、
はいはい、
でアマゾンで作り始めたのその黄色いメロンを作り始めたんです、
うんうん、
でその当時カスタニアウニアメロン組合なんてまあ自称組合ですけどね、グループができましてね、その中に入れてもらってメロンを作って、
メロンって寒いところじゃなくて暖
かいところ、それでヨーロッパではスペインがまあ一番有名ですけどね、夏場しかできませんから、
うんうんうん、
それで、 ブラジルでできるようになって、輸入は止まりましたね。それで、まあ、そのメロン作りの仲間に入れてもらって一生懸命やって、うん、で、なんて言いますかね。
日本人が多かったんですか？
ほとんど日本人です、のグループです。うん、それで、まあ、サンパウロへ、あの当時は全部組合へお世話になって売ってたんですけどね。ところが、グループを通じて、それから組合から市場でしょ。それが、電話がね、町に電話局があって、電話機が1台か2台ぐらいしかなくてね、それをつなげてもらうような、当時の状態でね、あまりスムーズにいかなかった。それで、僕は僕なりに、なんて言いますかね、これじゃあ、うだつが上がらないと。もっと市場のことも勉強して、うん、で、あちらでね、うん、売ってくれる人ともね、いろいろ話して、うん、で、僕は僕なりにもうちょっと大型の栽培したいという気持ちがありましたからね。うん、で、こちらへ、直接トラック1台自分の作ったメロンを持ってきまして、それもブラジリアへ寄ってブラジリアで売れるかなと思ったけど、ブラジリアは、サンパウロのフェアザで買い集めたものを向こうの商人が持ってって売ると。そういうような具合でね、うん、丸々トラック1台買う人はいないよと。うん、それであちらの商人が、このサンパウロのフェアザで取引してて大きな商人がいるよって教えてくれて、うん、でその時は僕のが1台、僕の友達のが1台でね、うん、2台トラックで来たんですが。
だって何キロ、何千キロだよね。
3000キロあります。
3000キロ、何日で走るんですか？
あの頃はですね、3日、1日、2日、3日目にはもう超えたです。
で、
運転
手二人があ
なんだで
交代して、
ところが、二人だとなかなかうまくいかないんで、一人で結構、みんな気になってきましたよ。
すごい、じゃあ、途中止まって、
本当にね、もう、どうにもならないほど眠くなったら、ガソリンしたんで止まって、車の中で寝る。そういうやり方できますもんね。
メロンなんてね、すごい、こんなガタガタガタガタ揺れたら傷ついちゃうような気
がする。やはりね、いろいろ問題が出ました。でも、もうそれが道路が良くなる、トラックの性能が良くなるで、しまいには大体、その後パパイヤに入りましたけどね、60時間でセアザまで来るということになって。そこをね、野菜運びの運転手なんかは、48時間で、サンパウロベレンを、野菜を届けてる人たちがいましてね、それこそ本当に、もうどうしても眠くなって、どうにもならない時は、ある種の覚醒剤でしょうね。それを飲みながら言うというような、今じゃあ、それは厳しくなって禁止されてますけどね。当時はまだそういうのを運転手なんか飲んで仕事してそうです。
じゃあ、岡島さん、本当にそのベレンからサンパウロまで、はい、運転して何度も来たんですか？
いや、僕が来たのはね、運転手と一緒でしたけどね。でも、でも、半分自覚って言っていいぐらい、まあ、車の運転が好きで、15トンも積むようなトラックはどんなのか自分でも運転してみたくてね、結構、全工程の3分の1ぐらいを運転しました。
へぇー。そしたらね、やっぱり直接組合通さないで自分で持ってったらば全然儲かるわけですか？
その最初に持ってきた時の話ですが、うん、そのブラジルで教えてもらった商人の分は友達のを売ったと電話をして、はい、この値段でいいかったらいいよと、じゃあ買ってもらったと、うん、で僕の分はもうその当時メロンのグループからスーブラジルにお世話になってましたからね、スーブラジルのセアザのボックスへ行って、係員の方と話してね、僕は組合員だから、じゃあ、ここへ、置いてってお願いしますということでね、で、彼も、ああ、どうもご苦労さん、それにね、なんだか市場もこれから先良くなりそうだからね、一生懸命やりますよということでね、で、結構後からいただいたファクーラは良かったです。そういうこともありましてね、その時初めて、南博組合の本部へ行ったわけです。それで、 アマゾン、カシナヤから来ましたと、うん、したら中澤源一郎組合長さんがね、おー、カシナヤから来たご苦労さんってね、うん、組合長室へ入れてくれて、うん、いろいろ話したら、なんだか中澤さん馬があったのかどうか、おー、岡島さん、岡島さんって言って、それから、うん、サンパウロへ来るたびにね、いろいろ話すことが多くなりまして、で、僕が行くと必ず理事さんたちを集めてお昼を昼食してくれるんですよ。まあそんなことでね、うん、もう最後の頃は、なんだよ、岡島さんが来ると、中澤さんは1時間も自分の組合長室で話し込むよと。そんな人は組合にはいないよなんてね、そんなことも言われましてね。で、いろいろ、中澤さんから、まあ、一生懸命やってるからね、いい品物を大量に作ってくれてありがとうなんてね。で、これは、研究したり、なんか、もっといいようにって、なんか、手数料を 0.5% とか 1% ぐらいまで落としてくれてね。まあ、奨励していただいてね。それと何よりも僕に一番、まあ僕の人生ってのは大げさですけど、確か人生って言っていいでしょう。に影響があったのが、その、中澤源一郎さんとの出会い。今の岡島博士の、人間っていうの考え方、今の岡島博士の半分以上は中澤さんの感化を受けています。
どんな感化？
まあどんな方と一口には言いませんがね、うん、要するに敬愛という言葉がありますが、僕は敬愛してる方です、うん、本当の日本人、それにエコひいきをしない、曲がったことは絶対しない、それとブラジル農業、日系人農業者のためにこの組合をという、そういう考えが、まあ、ああしなさいこうしなさいっていろいろ言葉で直接は教えていただかなかったですけど、そういう言葉、そういう考え精神というのが僕の中に植え付けられました。で、僕の父も言ってましたが、僕もそれにでも大賛成というかその通りだと思うんですが、人間の一生っていうのは人の出会いで決まると。で、まあ運がまあ第一です。知らない、僕たちがアマゾンの上流のね植民地へ行ったらまた全然違う人生。で、ベレンのサンパウロの養蚕移民へ来たけどダメだったと。で、ベレンの野菜栽培、そして大橋農場というようなところへ引き取ってもらったと。で、そこで、まあ、アマゾンの農業っていうのは、だいたい大橋さんから教わったのが大元です。はいはい、ね、ですから今でも僕は行き合うたびに、おい、ネオパトラーンってね。
例えばそうしたら、そういうふうにいろんなものを教わりながらですね、植林の方っていうのは、群馬県の群馬県人会と長くやられて、群馬の森ってすごい広いところもね、管理やってるというか、そういう植林を始めたのはいつ頃なんですか？
はい、まあ、植林というのはですね、それを啓蒙というか、まあ、頭にこう入ったのは、うん、第一のきっかけは、リオデジャネイロの国際サミットですよね。地球の持続的開発と環境保全。
1992
年ですね。92年、エコノフェンタ移動士と言われてますが、はいはい、その国際会議が行われた。うん、で、その当時の、うん、世界各種の原種が皆集まったと。
はい。岡島さん行ったんですか？
いやいや、それは原種ですもの、もう首相や大統領しか行けない。それで、
エコサミットには。
そう、それが、うん、まあ、そこで、日夜新聞、テレビでね、報道されてましたが、はいはい、ただ一つ、うん、日本の首相だけが欠席した。
はいはいはいはい。
それをね、うん、まあ、群馬の森の創立者、アイデア、それにもう、全部お世話願った、久保田富一郎県会議員の先生、その方は連続6期続けて県会議員をなさった方ですが、その人が、北学群馬県人会を訪れて、 まあ僕の父が、あの当時は会長かな、副会長かな、
うん、
まあ、リアって、検診会のね、やってまして、うん、僕が運転手でホテルへお迎えに行ったりなんかしてね、
うん、
その帰りにちょっとした事故が起こったりしてね、
うん、
うん、田舎から出てきたバスの後輪が外れて、
うん、
僕が運転してた、小畑県会議員と真下県会議員と二人のお方が乗ってましたが、僕の父と、
うん、
したらだいたい100キロぐらい走ってましたからね、あちらもそうでしょう、パーッと真っ赤な 土ぼこりが舞い上がったと思ったら後輪が外れて、僕の対向車でいうのも真ん前へ走ってきたわけです。それはあっという間ですからね。そこで僕はまあ思い切りハンドルを切って車のを立て直して難なきを得た。それでもね、その時、相手のバスのブレーキの田んぼって言いますかね、ブレーキライニングでブレーキをかけるのが外れて、大雨みたいな形になってバカーッと僕が乗ってる車の下へ入っちゃって、冷房のラジエーターからシャーってもうすごい水蒸気が上がって、それが前輪喧嘩の中へ上へ、ふったりはまっちゃったわけです。で、車は止まって、先生方は驚いて、おぉ、死ぬとこだったぞってなことがね、すごい印象付けになったわけですね、久保田先生と。それから、まあそれをなんとか、柏屋をまで言い入れたんで行って、まあ先生は、うちの父と話して、多分泊まってくれたんかな。
うん、
そこで、マデレーのホテルをお送りするときはまた他の車で行きましたけど、
はい、
そんなことがきっかけでね、
うん、
まあ久保田先生とはすごく懇意になった、
はいはい。
おめえと一緒に死ぬとこだったぞっていうのが口癖でした。
あ、
まあそれで、92年の栄光の弁体ドイツをきっかけに、
うん、
その当時の日本だけが元首が参加、
うん、
で久保田先生のがおっしゃるには岡島、うん、日本はこれで恥かいたぞと、なんとかこれ挽回できないかななんていう話が、久保田先生が、サンパウロ群馬県人会の25周年だか30周年の時にね、35周年か40周年じゃない、もっと先だ、35周年そのぐらいの時に、まあ年月から言って、で僕もベレンから呼ばれてこっちへ参加しましてね、でそこで久保田先生と行き合って、おおおめえ来てるのかというようなことで、まあ俺の部屋へ入れやと、まあ、日程プラザでお泊まりになってたので、それで先生の部屋まで上がって、おい、おかしまってのことで話して、で、その、英子の弁体通りの話、群馬県、日本の汚名の挽回、俺たち群馬県人に何かできないかというような話になりましてね。で、話長くなっちゃうけどいいですか？カットしてくださいね。それで、先生で僕はその当時メロンからパパイヤで、それをベレンから輸送するのにね、まだ段ボールじゃなくてトラックにいっぱい積みますからね、段ボールじゃ持たなくて木箱を使ってたわけです。それが柔らかい質で、軽くてある程度強度のある。で僕が知り合いの製材所に箱を作ってもらってましたからね。でその製材所のオーナーが540ヘクタールの原子林を持っていたわけです。ポルトガル人の人なんですけどね。で、もう、で、お父さんはだいぶ前に亡くなり、お母さんももう年で亡くなって、彼ら、兄弟が遺産を相続したと。で、皆さんも弁護士だ、お医者さんだ、それと体育大学の学長さんだって、まあ皆さんみんな社会的に、しっかりした方たちで、で俺たちはこの土地を利用して何かをするってことは できないし考えもつかないから、うん、岡島これを買って何かしないかと、お前たちは創業さんがあるんだろうということで、うん、いやこれをでそのお父さんっていう人がね、うん、息子さんたちにおこれはね、うん、全部山を切ってね、うん、牧場にしたりなんかするなと、うん、で彼らが使った自分たちが使った材木までも、うん、ほとんど山から切らずにレストから買ったものを使ってた、そういうポトガル人の お父さんを持った関係でね、うん、その山を切ってパパイヤを植えたりピメンタを植えたりするっていうことは、保存してくれと、
はいはいはい、
それでいや、これを久保田先生のからすぐ決まった名前なんですけど、うん、じゃあアマゾン群馬の森って名を付けて、うん、環境保全の拠点にしようと、そういうことから始まりましてね、そこで、やりましょうって言ったけど、でそこで先立つものはの話になりましてね、先生僕たちこんな貧乏な県人会、しかもあの当時は40人目ぐらいいたから40人ぐらいのね、うん、会員じゃとてもこの年を取得するほどのお金は、まあ、逆さに振っても入れませんよとね。それで、うん、いい、岡島、おめえは、こっちで全て万端走り回れと。俺は日本で金集めると。そう、はっきりおっしゃいましてね。で、その土地が30万ドルでしたわ。
30万ドル、
あの当時は、まだドル強かったですからね、
うん、
でも大体ね100円ちょっとだったと思います、
はいはい、
110円してなかったかな、まあ3000万円ちょっとですよね。
あ、 その広さがねなんかちょうど群馬県が丸々入る大きさって聞いたような気がする。
いやそんなにはないですよわずか540ヘクタールですから。
でも大きいよね、
まあ、まあまあ県人会が所有してるには大きいです。まあ、久保田先生の自慢話が、
うん、
おい岡島、
うん、
こんなの持ってるの俺たちだけだぞと、自慢していい、自慢していいけど頑張れよと、恥ずかしくないように、それが口癖でしたね。でまあ僕たちがそれを、まあそれもいろいろありましてね、そのお金ができるまでが、
うん、
でお金を集める頃になって日本のバブルが弾けちゃって不景気になって、どんな企業もお金なんか出たしも出せないよというような時代になっちゃってね、
うん、
でもうでその前までは、
うん、
ブラジルへお金持ってくるのはね、
うん、
久保田先生はあの日博友好病院にすごく協力なさった方なんですよ、
はいはい、
で銅巻きにお札をいっぱい入れてね。
ああ、よく昔から
持ってきた
って言いますね。
おい、これは外為法違反で、今だったらお縄だぞなんて言いながらね。それで、サンパウロの友好病院にはだいぶご協力なされたと。
はいはい、
で、今度俺は何もアマゾンにはしてねえから、いや、俺の死に土産にやろうかってなことをおっしゃってね。で、もう、その寄付を集めるのがですよね、外務省の管轄だった。それが財務省、今の財務省に移す、大蔵省に移っちゃってね、すごく厳しくなって集められない。で、大蔵省認知の、寄付、承認書がないとお金はもら、うん、集められない。そういうふうになりましてね。
うん、
でそれをなんとか、するのは、
うん、
当時の小寺博之群馬県知事が、
はい、
アマゾンに群馬の森を作る会の会長さんになっていただいて、
うん、
群馬県の県議会へそれをかけたら、全員一致でね、それを作ること承認されて、共産党までパチパチということで、お名前を見もらって、しかし、大蔵省は東京ですからね、で、県知事さんもなかなか大変だということで、当時は中曽根さん、福田さん、 まあ、元気な頃でしたからね、
はいはい、
でそれと群馬出身の中央の国会議員の先生方にね、お話しして、その群馬の森を作る会っていうのを作っていただいて、
はいはい、
でそこで、その方、先生方の お力で、これはこれこれで、群馬だけのためじゃない、日本の代表的な、環境保全の、まあ、小さな、もんだけど、始まるから、なんとかこの会を作って、その寄付の認証書を出してくれということで、それが、できたんです。で、それをもって、久保田先生が奔走なされて、で、3000万円というお金を作られた。
久保田先生ってまだご健在ですか？
いや、お亡くなりになりました。でね、それが、すぐそのお金ができたわけじゃないですからね、それをまだ交渉してるときに、小太先生が勲四等の勲章をいただいたときでね、それまで何度か言っても難しくてね、でもその受賞記念式典というのが毎週あって、もう俺はくたびれたようなっておっしゃってましたから、ね、ちょうど伊香温泉で開かれてて、岡島おめえも来いやなんて呼ばれたんですが、その時に、おい岡島、今度は手ぶらじゃ返さないよって、そうおっしゃってくれましてね、ここは住んだら今日終わるから、月曜日俺の自民党控え室へ来てくれやと。で、先生のところへ行ってみたら、おお、来たかって。で、電話をちょっと取り上げてね、群馬銀行、県庁支店へ電話して、おい、県会議員のコートだけど、ちょっと金都合してくんないかと。これこれこうで、ブラジルアマゾンへ、アマゾン群馬の森っていうのを作ると。それの土地を買うための資金だから。それで、まあ、その3000万円の30万ドルの土地を買うのに、小田先生が、じゃあ、だけど岡島はお前知ってるだろうと、俺の給料は、30万だったから30万円だと。これも俺はうちをお母ちゃんに一銭も出したことはないと。お母ちゃんに養ってもらってるんだと。俺のはみんな、交際やらないやらで消えちゃうから。まあそんなことを冗談まじにおっしゃいましてね、貧乏議員には金ねえよと。それで、ところで、その契約して土地、その頃は土地がよその方からね、オファーがあって売られちゃうかもしれないと。ゾンビに油でさらわれる可能性もありますよって言ったら、じゃあ、ということで、群馬銀行へ電話をして、俺は県会議員の小太だけど金が必要になったから貸してくれと。で、1000万円をどうするんだったら、まあ、15万ドルの小切手がいただけたらと思いますが、ったら、その1000万何が必要だな、小切手ドル、アメリカのドル小切手にして明日持ってきてくれや、って。そんなような電話でね。で、その後すぐ、岡島、俺は明日約束があってここへ来らんねえから、おめえ、ここへ来て、群馬銀行の人は小切手持ってくるから、それを受け取って持ってってくれや、と。でも先生がいらっしゃらないときに、そんな大事なことをって言ったら、構わねえ、構わねえって。そんなことでね、じゃあ明日お前を受け取れと。俺は約束があるからで、来ねえからっていうようなことで、次の日時間に行ったら、群馬銀行の、方が見えてね、小畑先生から強引付けの小切手持ってきましたが、で、まあ、15万ドルの小切手ですよね。で、はい、それで、受け取り証は、いや、そんなものありません。小畑先生から何も言いつかってありませんからって。それじゃあ僕困りますって、って。したら、その方が、名刺持ってますかって、ありましたら、その裏にね、 10万ドルを小切って受け取りました岡島博って書いてくださいと、そういう簡単なことでね、うん、先生はそんなことを心配も見向きもしないでね、うん、岡島持ってけと、
うん、
そういう方でした。ところがね、うん、後からお話聞くと、うん、奥さんに問い詰められたそうでしょうよね、1000万円ものブラジルから来たね、うん、どこの馬の骨とも知らない人間にね、うん、自分のポケットのお金じゃなくて、うん、銀行から借りたお金をそっくり持たせるって、そんなことはあなたは平気でね、私が化粧屋さん、化粧品店やってるんですよ、奥さんがね。そこから俺は壊してもらってるんだって先生いつも言ってました。こんな商売して、細々とやってるのにね、あなたも少しは考えてくださいよって、とちめられたそうでしょうね。まあ、無理からのことで、
群馬の森っていつ、購入してできたんですか？
それが正式に登記できたのが1965年ぐらいでしたか、94年ぐらいかな、それから会館建設が始まりましてね、2年ぐらいかかりましたか、会館。
たまにこの群馬の子供たち、青少年なんかがこう来て1ヶ月ぐらい夏休みこっちで過ごしたりしてました、
まあそれがね、子供みどりの大使って言ってちょっと小さいんですけど、ね、小学校6年生の夏休みに6回行きました、しかしながら、それは最初は全部県費でもって派遣した、でそのうち県の財政もなかなか大変だからだし、よその部署のあれもあるからということで、それが半分、府警が半分、県が半分になって、それで、でも5回続きましてね、それからこっちは今度はなかなか難しいことになって、安全を誰が保障するんだ、責任持つんだと、日本はそれが大変厳しいですからね、誰も飛行機が落ちない、船が沈まないっていうことを断言できませんからね。その点で引っかかっちゃって、第5回で、止まってます。
今なんかだんだんその維持の方も大変だっていうふうに聞いてはいるんですけども。
もう群馬の森維持が運営管理が大変なんですよ。
はいはい、
っていうのは、群馬県から、200万円の補助金が出てました。それが今度の知事さんになってから切られましてね。それを切られたのがちょうどね、コペンハーゲンで世界環境保全国際会議が行われてた時にね、その時タイミングが最高、最低でしたね。切られましてね、アマゾン群馬の森の補助は切れと。いうことでダメになりました。それでもう僕たちはそうでなくてももう間に合わない時は自分たちのね、なけない袖を振って、なんとか辻褄合わせてたんですけどね、もうよその方からよく言われるんですよ。岡島さん、こういう事業を自分の資金でね、行っちゃいけませんと。きちんとしなさいと。きちんとしなさいってもかかった経費に払わないわけいかないでしょ。電気、電話、ね、燃料、職員の給料。結局、僕たち役員が何とかして払うと。いうことで、何とかそこそれやってきまして、それで、そこにありがたい人たちがいるんですよ。で、群馬の森の、その、できる前から協力していただいているね。群馬県森の会っていうのがあるんです。で、そこの、皆さんがね、この群馬の森、アマゾン群馬の森ができる前から、いろいろお世話くださって、できてから後はもう15年になりますが、毎年100万円を援助してくれるんです。で、その、今はその100万円、今年も先々週送っていただいて、先週、銀行から口座に入りましたがね、もうそのお金、まずありがたいことでね、だいたい 15年間もね、たった一度や二度はね、そういう慈善団体あるかもしれません。ところが15年間もね、何の見返りもない、要求もしないところへね、まあ、100万円っていうお金をね、援助していただけるということは本当にありがたいことで、森の会の皆さんがなかったら群馬はの森へ今は運営成り立ってません。
でそれは群馬の森、どうぞお茶飲んでください、
はい、
はそこにありますけど、それと別に岡島さん個人の魔法神でしたっけ、政府に奨励されて本当はそれが切れて売れたらば億万長者なんですよね。岡島さんの林もあるわけですよね、森も、
はい、まあ僕は個人でその食事もやってますが、アマゾン群馬の森で、数は少ないんですが、1500本のマホガニーが、だいたい今15年、16年ぐらいのがあります。で、それがまだ、プロジェクトを作って政府に許可をもらう、処理できてないんですがね、それを、が切れるようになったら、群馬の森の運営財政は大丈夫です。もう基金としてね、それを置いて、今までの不義理を全部払って、まだあまり十分余りますから。
それはじゃあ、マホガニーがあるのは群馬の森なんですね。岡島さん個人の方もあるんですか？
ええ、僕個人の農場が200ヘクタール。それと群馬の森は小さいんです。
うん、
約15ヘクタールぐらい。
そこは全部マホガニーが植わってるわけ？
森林農業っていうのはアグロフロレスタウって言いますが、うん、森を作りながら農業をするっていう試験地にして、
うんうん、
マホガニーが植わってるところに浅い、パラーの特産のね、
はいはい、
浅いを植えて、今、今年あたりからそろそろ花がつくかなっていうような時期になりました。
マホガニーっていうのはやっぱり、なんていうのかな、硬くていい木なんですか？
もう世界で名木と言われまして、ね、言われてまして、
うん、
西欧、まあヨーロッパの方では、木保田とか、
うん、
すごい、まあ、政府やらないやら、そういう大きな由緒ある建物、
うん、
それに大富豪の邸宅に使われている、うん、木です。そして、そういう、まあ、王侯貴族がいた頃から、うん、そのマホガニーっていうので家具を作って、それが最高級の家具とされていましてね、100年も110年以上も経ってる家具がまだまだたくさんあるそうです。でそういうふうに珍重されていますから、世界市場もすごい高値で取引されていたんです。ところがブラジル政府がそれを心配して、
うん、
ブラジルのマホガニーの資源はなくなっちゃうということで、
うん、
2001年に法令が出まして、
うん、
ブラジルのマホガニーは一切伐採、運搬、製材、要するに販売禁止になりましてね、ブラジルからは一本もマホガニの木は世界へ出てないことになってます。
ああ、そしたらね、岡島さんの持ってるマホガニっていうのは職人したのじゃなくても
そうなんです。いやいや、僕はその92年の、エコノベンタ移動人の刺激の環境もありまして、それと僕は農業者自身として何かお役に立つことをしたいと。で、自分も農業者だからね、人様ができなかったことをやってみたいと。それができたら農業者冥利に尽きると。死ぬ時俺何したかなと思いながら死にたいという考えがありましてね。で、その当時不可能と言われていた、そのマホガニーの植林を、天の弱精神を発揮してですね、不可能なら俺が可能にしてやるとか、まあ大口叩いてね、始めたんです。
本当はブラジル政府はさ、自然に生えてるマホガニーは切っちゃダメって言うけど、植林だったら本来はいいと思うんだけどね。
まあパラー州の環境局長さんの言葉でも、
うん、
政府は植えたものは禁止する 意向はないと、その後が大変なんです。しかしきちんとした順序の手続きを全て完了したらそれを切っていいと。ところがその問題です。それを正式に全てその工程を済んで、それを許可をもらうっていう、それまでがね、要するに、不可能って言っていい、絶対自分たちが、発揮をしない証明書を提出せよと。
あ、なるほど、
ね、そういうことなんです。
それで切れないもん。
ええ
ー。僕
があ
るんですか？
200ヘクタールに約2万本とちょっと。
うん、
今ちょうど植えてから20年経ちます。
は
で、2年かかりましたが、そのプロジェクトの提出というんですかね、その環境問題のプロジェクトを作る事務所を最初頼んで1年かかって結局できなかった。で、次にもうちょっと仕事のできる人を頼んで1年かかって、やっとその植えたマホガニの収穫できるように申請する書類ができて、環境局へ、州の環境局へ入りました。それを今、いろいろ審査中で、まあ、それが、許可が下りたら、大手を振って切れるわけですが、まあ、そんなような状況でね。で、僕が、まあ、大きな声で叫んでいるのは、日本でもありますがね、世界中どこでもありますが、まいた種は枯らねばならぬでしょ。ですからここでも植えたものは取れるということで、で、僕はまあこのカンパニアのスローガンとして、ケインプランタコーデというふうに、スローガンを作って、皆さんに、賞賛を願おうと。まあ今世論は植えたものを切らせないっていうのはそんなバカな法律ないだろうということがもう皆さん10人が10人おっしゃってくれますがね。で、僕は残念に思うのは、このマホガニの植林は、ただ、僕が自分で、まあ、農業者冥利っていうか、それを追求するのと、それと、それが成功すれば、その見返りとしてね、20、30年間の、労力が報われるという、投資資本も報われるということも、考えますけど、第一の目標としては、ブラジルを立った移住者としてね、アマゾンは大手を挙げて、大手を抱擁してくれたと。で、僕たちは、ここでもう半世紀も生活して、家族は心配のない生活ができ、子弟は教育ができて、自分たちは商社な家へ住んで、輸入車にも乗れるようになったと。これは全てアマゾンのおかげだと。まあ、それに報いるためにってちょっと大げさになりますが、僕はこのマホガニーの植林を成功して、これがパラ州中、隣の州はどんどんブラジル中に広がってですね、そうすれば経済、社会、環境に貢献できると。それが、まあ、本当に僕の主な仕事の、なんて言いますか、目標なんですよ。例えば僕がやってるパラゴミナスというのは、製材所で成り立ってる町でした。130軒の製材所があって、もちろん全部自然林の材木を製材して、ブラジル中、それと外国へも輸出しまして、まあ、それの経済的資源の大元の町でしたが、この、今、まあ、環境庁の、が厳しくなってから、130あった製材所が今は20軒もないです。それも、ほぼ、40-50%、動いているかどうかというね。それで、政府は非常に厳しくって、去年、おととしあたりは、オペラソン、アフカリフォーブっていうようなオペラソンで、環境庁、環境省、ポリシア・フェデラル、それに、インクラ、それに州の税務署、 それと国の衛生者を選ぶと、そういう主な省庁のお役人さんで、アフコ・ディ・フォーグという名前を付けたオペラソンで、不法に材木を扱っている業者は全部摘発されたです。そこで残りの材料で炭を作ってるのなんかね、全部炭釜をトラクターで壊して、で、庭に積んである原木を全部きちんとした種類が入ってないものは全部没収です。没収して、どこからか大量に大型トラックが来て、ベレンの方へ持ってきましたがね、どこへ行ってどうなったかは誰も知らないです。慈善団体へ寄付したということにはなってますがね、まあそんなことで、パラゴミナっていう町は今経済は極端に悪くなっちゃって、かろうじて、牧畜と、一つが悪くなったから、まあ農業の穀物の生産が少し伸びてますけど、それでまあなんとかやってるというようなことで、本当にこれはもう社会的問題ですね。で僕は、まあ、お役所のお役人じゃないから、地元の人たちと毎日コンタクトありますからね。うんうん、割と内情を知ってる方だと思います。で、僕の20年来の付き合いのある製材所の人はね、その、ポリシャ・フェデラウ、イバーマ、インクラ、エセイタ・シャドウアウト、みんなでわーっと車で乗り込んできてね、その事務所へ入って引き出しから戸棚から全部ある書類を全部引っ張り出して、まあまるで泥棒が入ったと同じでね、部屋は紙だけだったと、そんなようなあれでね、で、その言葉遣いがまるで、前科何般の悪人に対するような言葉でね、言いたいことを言いしたいことをしていったと。で彼が後でね、ひろし、俺はここでもう20年以上も来てね、真面目に仕事をしているつもりだ。何か法に違反したことはあるかもしれないけど、それは大勢でやる仕事だから少しはあるかもしれないと。しかし今度のようにね、まるで泥棒扱いでね、俺の事務所へ入って、引き出しから戸棚からありとあらゆるものを全部ほっぽり出して、めぼしい書類を持ってって、俺は、泥棒じゃないよと。もうこういうのには耐えられないから俺は製材所を閉めるって。閉めて今は辞めちゃったです。俺はこういう扱いには。
一つだけね、聞きたい。マホガニーの苗を作るのって難しいんですか？
いや、僕は、まあ農業者で苗作りは、まあ南博組合の技師さんから教えられてますし、メロン、パパイヤ、まあ、いろんな農産物作ってますから、うん、特に胡椒のない作りなんていうのは割と難しいんですが、それはノウハウいいのを持ってて、苗の作るのはお任せくださいって言っていいぐらいで、何万本でも何十万本でも作ります。
その技術はちゃんと息子さんいらっしゃるんですか？
ところは息子はね、農業は全然興味がない。
あらまあ、何してるんですか？
今は、問屋さんやってます。
何の？
ディスティルブイドーラって言って、化粧品やら、清浄用品、それと洗剤、中にはコピー用紙、それに、サンダリア、ハワイアナみたいなものまで、何千種類っていう、そういうのをね、配達問屋でも言いますか、ディスティルブイドラって言うんですけど、トラックで、田舎の町から、ベレンから、今、20台ぐらいありますかね、それで、昼夜健康で、そういう町へ降ろしてます。
じゃあ、マホガニーは誰がちゃんと管理する？
はい。
岡島さんが、マホガニーの今後は、岡島さん
が、僕が毎週2度行ってましてね、それとそこへ僕一人じゃ間に合わないから、兄貴の長男の甥の明さんを行ってもらって、やってます。
それではですね、あともう一つですね、
はい、
岡島さんの方にお伺いしたいのが、
はい、
岡島さんその小さい頃心臓にですね、
はい、
病を持って生まれてこられて、
はい、
今、 カスタニアルから何千キロ、3000キロでしたっけ、
カスタニアのサンパウロは3000キロ
あから離れた、ドナ、心霊療法ですね、やってるとこブラジリア、どこでしたっけ、
ブラジリア、アナポリスを50キロほど、ブラジリアの方に向かったところにアバジアニアという小さな町があります、
は
い、
アバジア
ここに、皆さんが呼び名がジョアン・ディデウスというのでそれは外国の人たちが主に、呼ぶ名前ですが、ブラジル人僕たちの間にはドン・イナシオという名前の、ゴイアノの、うん、心霊療養者って言いますか、心霊者がいます。
はいはいはい、
その方は困った人たち、特に病気で、なかなか大変だと、お医者さん、病院へ行っても、専門家のところ行っても、どうにもならないような人たちが相談に行ってお願いに行くわけです。
はいはい、
そしてそれが、専門病院でもどんなお医者さんにかかってもどうにもならなかったことが、ケロッと治った実例が非常に多いんですよね。
はいはい、
まあそういうことを聞きまして、うん、いい話があちこちでもみんな聞こえるわけです。
うん、
それにサンパウロでもね、マイリポランに石田、富蔵さんという日本刀を作る方がいます。
はいはい、
もう85歳ぐらいのおじいさんですがね、いや、しっかりした方で、その奥さんのミサオさんだと思いましたが、その方はアラビア数字の占いをなさるんですよ。一時期は日本の治療家の人たちに呼ばれて年に3回も4回も日本へ行って、その占いをそういう方々にしていたそうです。でその方もね、僕はお寄りして、まあ、日本刀のことで行ったんですが、いろいろ話が出て、岡島さん、その、ゴイアイスを通るんだったら、アナポリス、そのアバジアノのドン・イナシオはね、非常に、評判もいいし、いい人だから、それに、その、能力もすごいっていうあれだからね、困ったことがあったらぜひ寄ってごらんなさいよなんていう話が前からありました。僕はなんだか原因不明の咳が出たりね、まあ自分の持病の、まあ、心臓の、まあ、血管から来るんだろうと僕のお医者さんは言いますが、まあ、そんなこともありまして、それに、まあ、男性のなんて言いますか宿命と言われる前立肥大症にかかりましてね、
はいはい、
でベレンのお医者さん病院でいろいろ調べてもらいまして、まあがんではないと、がんは発見されなかったですけれども、僕の娘がサンパウロで、お医者を、まあ医師の資格を取って、それから博士号を挑戦して、まあサンパウロ大学へ、まあ専門は僕のと全然関係のない皮膚科なんですがね、その娘とその友達のやはり、お医者さんの人がぜひサンパウロへ出てね、精密検査をしないとしなさいと、
はいはい、
要するにビオプシーっていう検査ですわね、組織を取ってそれを検査すると、まあ僕はあんまり乗り気じゃなかったんですけど、ちょうどその時ね、僕の右目が、ちょっとトラックの、夜なんか運転してトラックのテールランプが自分の位置によってパッと消えたり、またついたりするようなことが起きてね、あれなんだろうなって、まあベレンの眼科のお医者さんに見てもらったら、これはうちにはこの検査する機会がないと。で、ベネをいろいろ尋ねたら、一人だけが、その機会を持ってたと。で、そこへ行ったら診断されたのは、ブラックマコラっていう、まあ、網膜陥没って僕は思いますが、ちょっと凹んだらいるわけですね。眼球の一番裏の光を反射して、画像が見えるね、それがちょっとこうへこんでるから、光がちょっと曲がって見える場所はあると、そういうことで、それの手術をしようということでね、まあ ちょうどサンパウロへ来て、
うん、
その前立腺の組織の精密検査をするんで、
うん、
まあ来たわけです、はい、それで最初この目の手術、まあヘチーナって言ってこの水晶体だと思いますよ、この眼球の中のね、
うん、
それをそのへこんだ穴のところへこう塗りつけるっておかしいけど、それを左官屋さんじゃないけど、うん、そのへこんだところへ、つけて平らにすると、そうすると光がそのまま曲がらずに、映像が出るという、そういう理屈らしいです。それでその手術をしてもらって、
うん、
まあ大した手術じゃなかったし、痛くも痒くもなかったです、
うん、
それでもね、うん、後でお医者さんによく聞いたら、うん、そのヘチーナを取ってそのへこんだところを埋めると、
うん、
そしてその埋めたヘチーナが外れないように、
うん、
眼球にそれ、ガスを注入して圧力をかけて落ちないようにするんだと。そのために、眼球の奥の網膜ですからね、それをつけたのは下を向いていかないとガスは外へ外へと圧力出ますから、下を向いていなさいと。それは1日ぐらい経って聞いたら、まあ、2週間もいればいいなって、僕は2週間なんて驚いてね、僕の毎日の生活はとっても2週間じっとしてることなんてまだ一度もありませんからね、でもまあ仕方がない、まあそうですかって言って、で次にすぐそのサンパウロ大学の、うん、その専門家の先生だそうです、
はい、
その前立腺の検査をする先生がね、
うん、
それでその検査に行ったんですが、
うん、
まあ前立腺の検査っていうのは、うん、男にとっては辛いもんですね
、はい、
第一番に男性の尊厳を放棄するそんなようなことでね、でもまあ、娘の友達が付き添ってくれてて、
うん、
いろいろ隣で励ましてくれてね、
うん、
まあなんとか済みました、
はい、
しかしそれがですね、
うん、
まあその前立腺の精密検査組織を取るっていうのがね、
うん、
ビオプシアは腸壁を通破って、
うん、
その前立腺の組織を取る、そういう検査法なんですよね、
はい、
で腸壁を破って前立腺の組織を取るんだから、
うん、
腸の中はいろんな、まあ、バクテリアがいっぱいいるわけですよね、
はいはい、
でそれが素人にも感染しないのかななんて思いありました、
うん、
でその検査する前には、
うん、
4、5日前か1週間ぐらいか、
うん、
サンパウロに着いたらすぐ抗生物質を飲んで、それを防ぐように薬は飲んだんですがね、素人目にもね、
うん、
こんな薬一日二つ飲んだぐらいで大丈夫かななんて思ったもんです。で、手術は無事に、手術じゃない検査は無事に済んで、
うん、
おい、これだよなって見せてくれたのは、試験管の中に入ってたのがね、
うん、
昨日生まれたミミズみたいなね、
ち
っちゃな、まあ、ちょっと桃色がかった、ちっぽけな、本当に、よく見えないと見えないぐらいの組織、
うん、
それが、4つ5つ入ってましてね、
うん、
っていうことは4つ5つパチッパチンとやったわけですよね。
あ、
前に後ろにいて、後でベレンのお医者さんがもうちょっと取らなくちゃ、こっちの方があっちの方がって文句言ってましたがね、それは自分のところでしなかったから人の仕事にイチャモンつけてるんだなんて他のお医者さんが言いましたがね、
うん、
まあそんなことで、検査はしば、で2、3日待ったら出て、あ、癌細胞は出ませんでしたよ、ということで、
あ、
まあ、一安心したんです。
はいはい。
で、目の方も、もう、ガスが注入されるから、
うん、
もう目を開けてみても、全体が、もう黒い玉になって見えるんですよね。それで、お医者さんの言うにはガスが減ることに従って、それがだんだん消えていくと。
うん、
で、3日、5日、一週間と、だんだん確かにその黒いのが小さくなりましたね。ところが僕の毎日毎日の 生活っていうのはもう朝起きたら車に飛び乗って、あっちの農場、こっちの農場、あっちの商社、お付き合いに、あちら、こちらでもう本当に夜、朝、うちを出てから夜の帰りは時間がないと。
はいはい、
それから、もう、夕方6時頃になってから一番遠い農場へ行かなくちゃならないからって、シャワーを浴びて軽い夕食を取って、250キロあるところへ一人で飛び出る、そんなような生活してますからね。もう一週間もじっとしててね、しかも下を向いてるなんてな、ちょっと下を向いてるぐらいは普通なんともないですけどね、辛いもんです。初めてわかりました。
そうですよね。
下をずっと右向いてる、そしてそれ、ガスが圧力、ガスを眼球の中に注入するから、それでもって、その、へこんだところへ、その眼球の中の、まあ、ポルトガル語でヘチーナを入れるというか、魚屋さんじゃないけど、乗って、そのへこんだところを平らにしたと。で、それを、それが落ちないように、自分で、それがきちんとつくまでに、それを、ガスが上へ出る圧力があるから下を向きなさいと。まあ、やりましたけど、まあ、辛いもんです。
寝てる時なんかはどうするんですか？
もう、うつ伏せに寝るよりか仕方ない。それも胸を圧迫してね、あんまりいい気持ちじゃないですな。あとなんか起きたら、なんだか胸が苦しい、そういう感じでありました。
間違えて横向いたり表向いちゃったりしないんですか？
まあそれはしますけどね、
うん、
できるだけもう、
まあ、もう下向いて、まあ、ご飯も下向いて、
下を見て、でテレビをちょっとチラリチラリと横目で見ながらね、したらちょうどその時がね、うん、コンゴニアで単の飛行機が着陸に失敗して、もう大事故を起こした、その夜にね、私の娘のアパートから、ちょうど見える場所なんですよね、もう、今後にはね、飛行場の方がもう火で真っ赤になってましてね。そんなことを印象が強くて覚えてます。
はい、じゃあサンパウロで手術したから、サンパウロでその2週間じっと生活してたわけですね。
そうなんです。で、まあ僕の仕事が今話したように、朝から晩まで時間なしにね、飛び歩ってるようなんで、まあ、ベレニー・ベオペーゾっていう、川辺の主な市場があるんですがね、
はいはい、
そこに、ちっちゃな漁船がたくさん着く。そこには、ウルブーね。ウルブーがいっぱいいるんですよ。そこでウルブーが食べ物を取り合って、引っ張りっこしたり、あちこち飛んで、いつもね、いつもそれが飛び交わってて、じっとしてないんですよね。だから、僕がね、まるで、ウェオペーズのウルブーが、檻の中へ閉じ込められたみたいだと。で僕はもう、いても立ってもいれないぐらいで、うん、で帰りたいと、
うんうん。
で、目の手術したお医者さんは、まだダメだと。
うん、
飛行機は、高度1万メートル、8000メートル、1万メートルになったらね、
うん、
気圧が非常に薄くなるんですかね。
はいはい、
で、このせっかく手術したのが剥がれる恐れがある。
はいはい、
だから、ダメだと。本当だったら一月以上ここにいる。
い
でも、そんなこと言わないでください。もう、私は、イライラしてて、病気になりそうだ。
はいはい。
じゃあ、まあ、明日もまた、じゃあ、見てみましょうって、それを見たら、まだもうちょっと。で、あとその後、あとも2、3日経って言ったら、だいぶ良くなった。で、僕が、飛行機がダメなら車はどうですかって言ったら、車だったら飛行機よりいいけど、
うん、
それでも、ゴイアスあたりの標高の高いところ、ゴイアニア、アナポリスあたり1000メートル越すからね、ちょっと心配だな、ということで、でもまあ、もしもそこを痛みが感じたらこの薬を飲みなさいと言ってで、ね、許してくれたので、で、
僕は。何週間目ぐらい？
はい？
手術してから何週間目ぐらいですか？
何週間経ってなかったな、確か10日ぐらいだったかな。2週間経ってなかった
の、うんうんうん。
それで、パラシの貸し屋へ電話して、
うん、
で、僕の息子に、おい、車だったらなんとか帰っていいと、
うん、
いう、眼科のお医者さんの、
許可が多い
よ。許しが出たからって、うん、 迎えによこしてくれた。
はいはい。
で、僕がいつも乗ってる車で、
うん、
職員と僕の甥と二人でね、うん、僕を迎えに来てくれた。
な、大変。車向こうだって来るのに何日かかるんですか？
いや、二日もあれば着きますからね。普通の、とか中型のウチリタリアでね、二、
うん、
人で交代に行きますから。
はいはい。
まあ、それで迎えに来てくれた。
はい。
ところが、まあ、お話しした、懲役を破って組織を取る、その、税密船の精密検査のところが、
うん、
僕が心配していた細菌感染にかかっちゃってね、そのちょうど今後にあの飛行機の事故の時は熱がもう38度40度近くでふんふんなってたのを覚えてます。それだけの高熱が出ちゃって、
うん、
あれよあれよって言ってるうちにこれは娘が、あ、じゃあこれはインフェクションにしちゃったんだよって言ってね、
うん、
すぐ市内の泌尿科の病院だったでしょうかね、
うん、
まあそういうところへ担ぎ込まれて、
うん、二つの手術を一緒にやったわけね。
そう、
うん、
次々とね、
うん、
最初目の押して次に前日前の、まあ、
やったわけだ、
あ、検査をしたと、
うんうん、
で、それがもうインフェクションにしちゃったからそれでひどい熱が出たと、
うん、
それでまあその病院へ行って抗生物質でしょうな、多分大量にいろんなのそれをすぐ検査して、
うん、
どのバクテリアにどんな抗生物質が効くっていうのをすぐ調べますからね、
はいはい、
それで、処理して入って次の日はなんとか出してくれたです、
うんうんうん、
でそれで前戻ったけれどもね、
うん、
なんと哀れな、僕は一生のうち一番我ながら哀れな姿だなと思ったのはもう、まあ損だって言いますか、
戦
時期
ですね、
おしっこが普通に出ませんからね、
うん、
それを足のところに取り付けて管を通しておしっこが出るようにして、
はいはい、
で、まあなんとか娘のところまで帰りました、
うん、
で車が着くのを待って、
うん、
で市内へ入るのは何だか難しいから、いや娘がカンピーネスの近くまで行きましょうと、で電話で連絡を取ってね、
うん、
で、イミグランシだったかニエムベラだったかね、
うん、
大きなガソリンスタンドで待ち合わせて、
うん、
そこで乗り換えてきたんですよね、
うんうんうん、
でその時に、まあ、その細菌感染したせいでしょうね、
うん、
何年か前に、僕は痛を患ったことがあるんですよ、
はいはいはい、
まあ尿酸が高くてね、
うん、
まず痛い、あれは本当に風が当たっても痛いから痛風だっていう名前がつくんだと、
はいはい、
言われましたがね、この痛風っていうのはかかってもね、
うん、
誰も同情しない病気です。
そうですね、贅沢病だと思われ
て、ざまあ見やがれて、お前はうまいものばかり食べてね、贅沢するからこういう風になるんだと、
うん、
運動をして、
うん、
普通の
粗食を食べればね、
普通の、まあ、粗食をっていうか食べていればならないんだと、
うん、
だからこれは、ああ、お気の毒に大変でなって言う人はいない。ざまあ見やがれっていうところがいいところでね。
あ、
まあ、そういうまあ冗談話が出来たして、それでまあ、なんとか自分でその存在を抱えて、
うん、
パラまで帰ったんですがね、
うん、
それをまあ、容器がいっぱいになると、ガソリンスタンドあたりへ止まって、それを出してね、
うん、
またつけて、
うん、
哀れなもんですよ。
だったら帰らなきゃよかったのに。
あれほど惨めな思いしたことない。
はい、
だけど、その頃にいたらもっと哀れだ。それこそノイローゼになっちゃった
し。で、その途中でどうなったんですか？
途中で、うん、まあ、その一番標高の高いアナポリスへ着いた時に、
はい、
その、痛風が出ちゃったのは、やはりこの、感染してたから痛風が出ちゃって、
はいはい、
歩けなくなっちゃった。もう痛くて痛くてどうしようもなくてね。
うん、
で、ちょうど夜になっちゃって、
うん、
アナポリスでホテルを見つけて、
うん、
道端で、まあまあ、外見はまあまあだったの、他にないし、泊まったら、エレベーターのないホテルだったの。もっとも2階ぐらいしかなかったホテルかな。割と見かけは良かったんだけど。
うん、
で、もう歩けなくてね、
うん、
僕の甥と運転手とに抱えられてね、
うん、
どうやらやっと部屋へ行った。
うん
まあ、僕のおかないちゃんも付き添っていましてね。
奥様
で
ね。
まあ、いろいろやってくれたけど。はい、で、寝たってね、ただ横になったっていうだけで身の置き所はないし、まだ熱は出るし、体中痛くてもうどうにもならない。
うん、
で、僕が前その痛風にかかった時の薬をね、うん、思い出してね、
うん、
たとえ死んでも俺は別に文句を言わないからね、この薬買ってきてくれって。
あ
まあ真夜中でしたね。
うん、
運転手が街の中をぐるぐる回って空いてる薬局見つけてね、
うん、
買ってきてくれたの。
はい、
で、まあそれを飲んで、普通に飲むよりか一錠余計に飲んだかな。一つ飲むのを二つ飲んでね。まあ、なんとか寝られた朝までね。
はいはい、
朝や目が覚めて、あ俺まで生きてるなってことで、ね、それで、その、ドン・イナシオ、アバギアのドン・イナシオを思いついてね、
うん、
で、ドン・イナシオにお願いして、これ、なんとか直してもらおうということでね、
うん、
アバギアには行こうと、
うん、
5、60キロからね、
はい、
アナポリスからブラジリア向かって50キロぐらいの地点なんですよ。
はいはい、
で、そこで、まあ、また抱えられて、一回階段を降りて、車になんとか乗って行った。で、そのアバジアラという街着いたら驚きましたね。バスがそれこそ20台ぐらい大型バスがいてね、それと小さな車はもういっぱい。で、そのドン・イナシオが、みんなに会って、こう、治療っていうか、するお願い事を聞くところへ行くのに、もう、それこそいっぱい、外国人の方が多かったですよ。ブラジル中とかね、
うんうんうん。
それにダイナシアの、は、非常になんていうかね、お金は一銭も取らないです。
はいはいはい。
それでもう、草履履きでいかにもね、
うん
田舎からやっと来ましたっていうような人からね、
うん
外国人でパリッとした格好をしてる人からね、
うん、
千差万別。
うん、
それで、どなたからも誰も一銭も受け取らない。ただ、このカーザド・ドン・イナシオを運営するのに寄付はいただきますと。そういうやり方でね、まあ、長い行列ですよ。それに、診療の地域をもらってね、1回目、2回目と、それと手術をするという、
はいはい、
そういう3段階のカードがありましてね、
うん、
それをもらって、
うん、
普通に歩けないから、僕の甥が、まあ、車椅子を見つけてきてね、
うん、
車椅子に乗って、
うん、
押されて、その行列へ入った。
はいはいはい、
それで行列が大きなサロンに入るわけです。
はいはい、
みんなそこへバンクがあってね、
うん、
みんなお願い事がある人はそこへ座って、
うん
まあ、なんて言いますか、こう、静かに、心静かにお祈りするわけです。
はいはい、
それぞれで自分のできるね、お祈りをして、
うん、
順番が来るのを待って。
はい、
で、僕は車椅子で押されて、
うん、
行列の中へ入って、
うん
やっと順番が来たです、
うん。
で、そのドン・イナシオの前へ行って、
うん、
ドン・イナシオ、私は今大変な状態で、ぜひ助けてくださいって言ったら、ああ、あなたのは癌じゃないよと、
うん、
最初にそう言ったんですよ。
はいはい、
で、僕はね、
うん、
ドン・イナシオ、まだ私は、何があるか、どんな状態かも何も、ドン・イナシオに話していませんがって言ったら、
うん、
あなたがこのね、
うん、
広いこのサロンに入った時に、私やあなたが何があって何が必要か分かってると。もうすぐそう言うんですね、
うん。
そこで、いや私に何がありますかなんて、そんな失礼なことは言えないからね。
はい、はい、
はい、そうですか。ぜひ、お願いしまして、もう困ってるんだから、お願いするしかない。で、隣にね、
うん、
日本人の人がいたの。割と若いね、
うん、
で僕は日本人だから、 Eu sou japonês de São Paulo, eu sou médico. E eu estou encantado, impressionado com o trabalho do Dom Inácio. E eu estou aqui ajudando e quero aprender. Eu estou aqui. Olha, operação tem duas formas de operação. Operação espiritual e operação com corte. E o qual você preferir, você fala para o Dom Inácio. Sou eu, né?教えてくれて。
それはその、まあ、の日本、それは日系人ってことですね。
日系人の
お医者さんだったんですね。
そのドミナシのお仕事に、まあ、感銘して、ね、
手伝って
お手伝いして、自分も覚えたいと、そういうふうに言ってね。
で、その手術には精神的なものと着るものがあると。はい。
で、ドミナシはあんたの癌じゃないと。まあ、そう言ってくれただけでもう精神的に、さーっと軽くなりましたね。はいはい、それで、僕は何があってどうなってるかまだ何も話してませんしって言ったら、助けてくださいと言って、すぐにもう明日にでもね、手術、心霊手術、上で、どちらがいいかって、その日本人のお医者さんが聞くんでね、
はいはい、
僕はもう、お医者さん、病院はもう恐怖症になってね、
はいはい、
トラウマシザードで、だから、お祈りだ、心霊手術してくださいって頼んだ、
はいはい、
したら、よろしいやりましょうと。今日すぐにでもしてやりたいけど、あなたは今非常にね、体力が落ちてね、全体に弱ってると。
はいはい、
だから、パラシュへ帰って、それからまた次の週の、その次の週、金曜日だったですから、次の週の火曜日かに、ここへ来られるかって言ったから、僕は、はい、帰って、それからまた来ますからったらしや、その日に来て、そのカードをもらって、手術するっていうカードをもらって、その列に入ってきなさいと。で、心霊手術をしましょうと。
はいはい、
まあ、そういうことで、僕もその哀れな姿のまま、家へ帰りまして、僕の知り合いの お医者さん、に、まあ、見てもらって、それを外して、すぐその、バクテリアのと抗生物質のセンシーベオかそうじゃないのか、検査をしてもらってね、
はいはい、
で、この薬だったらいいっていうのを大体見つけてくれたんですけどね、その薬がカステアウにない一つだったのかな、薬局にね、三つほどいい薬屋さんがあるんですけど、で、一軒だけに一つだけあって、でもすぐ、まあ、知り合いの病院の看護婦さんに来てもらって、打ってもらった。
うん。
したらもう、次の日からだいぶいいのが自分で感じましたよね。
はいはいはい。
で、娘に電話を、サンパルの娘に電話をかけてね。
うんうん、
で、これこれこうだから、で、検査した結果こういうのが出て、で、とりあえずもう早急に、軽少しでも軽くなるようにしてるけど、その、泌尿科の病院のお医者さん、担当のお医者さんに聞いてくれと。これでいいか、何か他にするか。でさ、それいろいろ言って、したら、こっちで聞いたら、いや、それでよろしいと。やりなさいと。いうことでね。で、一つしかなかったので、また、ベレンの本店へ連絡してもらって、
はい、
また取りをしてもらった、
うんうんうん、
で、それをもう一本、二回打ったかな、いや、二つほどっていうことで、もう一本打ったらもうほとんどよかった、
うんうん。
でもその時検査したら、まだバクテリアがいっぱいあるという検査でね、と思って。でももう一本最後の打って、で、だいぶもう自分でも良くなったと。感染したらね、おしっこがもう甘いような匂いをするんです。普通のお匂いじゃなくてね、で、それももうなくなってきたし、で、3回目の注射を打ってから、またカステリアの病院で、まあ、そのバクテリアの検査したら、今度はなくなってると
。なるほど。
それで、助かったと思ってね、まあ、それで、もうその感染のことはそれで済んだんですけどね、
はいはい、
でも我ながら惨めな哀れな姿だったなと思いました。
でもじゃあほとんどそういうなんていうのかな、 そういう抗生物質で、治して、2週間後にドイナショーのところ行く必要はなかったじゃないですか。
いやいや、それは、前日、その、バクテリアの感染は治ったけど、前日以来の方は別に治りませんからね。
ああ、左だね。
左
じゃあ、ドイナショーに治してもらったのは左の方ですか？
それで、まあ、そういう感染症があったと。それはまあ、薬で、良くなったけれど、
うん、
まあ、その肥大症はあるからね、
うん、
ぜひこれをドイナッシュを治してくださいと言って、
うん、1週間もいた、
でその心霊手術っていうのが、
うん、
一人一人ドイナッシュって方はもうこれそれこそ一日にね、何百人っていう人をこうやって見て、
はいはい、
で、ああしなさいこうしなさいってまあ。言ってくれるんですが、普通のお医者さんだったら全部何がどうしてこうしてこうなってっていうのを聞きますけどね、
うん、
あれだけ大勢じゃもう話す時間もないわけです、
はいはい、
ただドイナスが顔を見て全体のことを見て、で彼はこの人は何が必要かってことはもう心霊でわかるからね、
うん、
それで、心静かに、まあそのドンサント・イグナシオというのがその大元の、うん、まあ、神様サントなんですよね、
はいはい。
で、それのサントにお祈りをしてお願いしなさいと。
うんうん、
私はただその人のお使いなんだと、
うんうんうん、
いうことで、それでそこで生薬みたいな薬、うん、アバギアネで作ってます。
はいはい、
その川崎ドイナシオがね、
うん。
それを飲みなさいって彼が、それがいくつ必要かっていうのを、パパッと記号みたいなのを書いて、
うん、
それを持って薬局に行くんです。
それはじゃあ薬は症状によっていろんな違う薬が出るんですか？
さあ、皆さん同じ薬をもらって言ってますね。それは心霊だからね。
はいはい。
それで神様にお願いして、その薬を、まあ、処方してもらって、
うん、
でその心霊手術っていうのが一人一人ね、
うん、
こう聞いてお祈りして、こうやってもらうわけじゃないんですが、集団っていうか、いや、手術しましょうと言って、
はい、
隣の部屋にその手術室っていうのがあるんですが、一人一人じゃないんです。
はいはい、みんな一人ね。
集団で、集団っていうかまあ、30人から40人ぐらい入る部屋でね、
はいはい、
ここにそれぞれ椅子があって、椅子に座って、
うん、
まあ、目を閉じて心静かにお願いすると、そこで、はい、まあ、ボランティアの方だと思いますが、大体40歳から60歳ぐらいの間の人たちが4、5人来てね、
はい、
みんなお祈りしてくれるわけです。
はいはい、
で目開けてこうやって見ないんですよね。
うん、
目を閉じて、心静かにお祈りをすると、それで、まあ、お祈りが、そのように4、5人の方が全部お祈りが済んだら、
うん、
約1時間近く、で、これで心霊手術は終わりましたと。
うん、
皆さんいろいろ注意事項があるからね、
うん、
お隣の部屋へ行きなさいと。
うん、
で、そこでまた他の人が、うん、皆さん心療手術をしてもらった。
うん、
で、これで、まあ、良くなる風に、まあ、手術してもらったと。
うん、
でそこで、このドイナッシュのこの心霊手術は、
うん、
よくこう効率が出て皆さんのお願い事が叶えられるようには、
うん、
一つ節制があります。
はいはいはい、
この節制はこのサントイナッシュの頃からこうみんな伝えられて、ドイナッシュもそれを継いで、皆さんの体が良くなるように、
うん、
お願いするに必要なことですと、
うん、
でこれを聞いて精神しなさいと、
うん、
これをしないと、
うん、
せっかく心霊手術をしてもらったのが、
うん、
効果が出ないことが、
うん、
出ないことがあるというよりも出ない方が多いと、
うん、
ですからこれはきちんと守ってね、
うん、
やりなさいと。皆さんもそれぞれ遠いところから来た人が多いんでしょうというようなことでね。で、じゃあ第一番にアルコールのを取らないこと、飲み物を取らないこと。次に豚肉を食べないこと。
で3番目に辛いあの唐辛子を食べないこと、うんうん、その3つと、それにあと4番目最後には、次にお薬をもらったのがだいたい30日から40日で終わるから、
うん、
その薬が終わる、飲んでもらった薬を飲んで、それが終わる頃まで40日間の、うん、手術を受けた人は禁欲をしなさいと、
はいはいはい、
それで、まあ、アルコールはダメ、豚肉はダメね、それと唐辛子はダメ、それに40日間の節制、禁欲、
はいはい、
ということで、それで40日間経って薬も終わる頃だから、そしたらまた来なさい、
はいはいはい、
で今度はまた手術後とカードをもらって、
うん、
ど
う
になすように、
うん、
お会いなさいということでね、
うん、
でみんな、いや、心霊手術が起きても精神的、まあ生理的にも疲れるからね、すぐ元通りの生活しないで、少しは1週間ぐらいはね、
うん、
できるだけ軽く過ごしなさいと、
うん、
そういう注意がありましてね。で僕はパラシューから来ているんで、
うん、
もうすぐこれから帰りたいんですがって言ったら、まさか自分の運転してくんじゃないでしょって言ったら、いや運転してくれる人がいますから、それだったらいいと、
うん、
じゃあ気をつけて帰りなさいと、
うん、
そういう注意を受けてね、それで家へ帰って薬をいただいて、
うん、心霊手術の時はドイナシオはいなかったの？
ドイナシオは
いないの？
他の人たちが大勢いるからそちらへ行ってて、他の方が
やるわけですね、してた。じゃあドイナシオと会うのは一番最初に会う時と、
そうです、それで
3回目に戻ってくる時だけ、
そうです、行った時に最初ドイナシオに会って、それから
別の人がやってくれて、
それから手術しない時はまたドイナシオがいる同じ下なんですけど、
うんうん、
その端の方に椅子がたくさんあってね、
うん、
そこで座って心静かにお祈りすると。
イナシオさんっていうのは、
はい、
セントイナシオさんっていうのは、
はい、
誰なんですか？なんかドイツ人の昔の有名なお医者さんだか、なんかそういう例が2人ぐらい置いてきて、
その、サントイナシオの霊が乗り移ってると。
それは誰ですか、サントイナシオは？
サントイナシオってカトリックの昔のイタリアの聖人でしょう。
聖人。じゃ別にお医者さんが降りてきてるわけではない。
じゃないんです。
あの
それでもジョゼアリゴとか、もう一人の方、やはり心霊、そういう心霊者のね、
うん、
人も彼にいろいろ教えてくれるそうです。でね、
うん、
こんなエピソードがありますよ。
うん、
彼がもうまだ、今はだいたい60歳ぐらいかな、
うん。
もうちょっと若かった頃ね、
うん、
20年ぐらい前かな。
うん、
で、やはりもうその時は、いろいろそういう心霊、療法をやってね、
うん、
困った人を助けた。で、ゴイアニアに一人、実業家でね、
うん、
お金持ちの人がいて、なんだかわからない病気にかかって、どこのお医者さん病院行ってもダメ。
うん、
それで、ドイナスのところへ来て、ドイナスを知った本人に助けてくださいと。
うん、
それで、じゃあ、一生懸命 お願いして治してもらいましょうと。
うん、
そしたら、その人の難病は、プルッと治っちゃった。
はいはい、
それでもう喜んでね、
うん、
ドイナスよ。私は生まれ変わりましたと。良くなった。こんなに嬉しいことはない。なんとかお礼したいけど、何をしたらいいでしょうって。まだ、ドイナスも若かった。いや、僕はね、まだ35、6、40前だったでしょ。今、ブラジルで できてるドッジっていうアウトモービルありましたね、クライスラーのね。ドッジ、ダッシュが乗りたいなと思ってるんだけど、それが、赤い色で黒いホロがついてるね、
うんうん、
スポーツタイプのは乗ってみたいと思ってるけど、そうですか、じゃあ私お手伝いしましょうってね、次の日ね、
うん、
さっとそれがドイナシのところに届いたの。
あ、
でドイナシも喜んでね、
うん、
乗ったんですって、
うん、
それで2、3日経ってる間にね、
うん、
夜枕元にそのサントイナシが現れてね、
うんうん、
おい 言わん、お前は自分が神様になったつもりでそんなことをしちゃいけないと、絶対にお前は神様、私や他の人たちのね、お力でもって代わりに皆さんを直してあげる、そういう力をもらったんだと、で自分の力だと思ってね、増長してそんな風にお礼に物や何かをもらっちゃいけないと、でそういうにママ倉元に立って叱られたそうです、それで彼もいやーこれはちょっと思い上がりかなーって考え直してね、これは大変嬉しいプレゼントをいただいてね、ありがたかった、そして 2,3 日乗らせてもらったけど、これはよく考えたら私はいただくべきものじゃないと、気持ちはありがたくいただきますから、これは悪いけど、持って帰ってくださいと、そういうことで返した、そういう逸話があります。
で岡島さんは例えばその40日間で良くなったんですから、3回目にまた行ったらばずっと、そしたらね、豚肉とアルコール抜きでその辛いもの食べない生活、またそれが食べ終わったら行くでしょ。
それがね、大体40日間ですけど、薬を飲み終わったらまた普通の
生活
に戻してよろしいと。
でもそれ飲み終わったらドイナスのとこ行かなきゃいけないんじゃないの。
ドイナスのとこへまた行くわけです。
でその
ですから、その間がね、フリーになるわけですよ、
でも本当はすぐ行かなきゃいけないんじゃないの。
でも、すぐでもない。だって、ちょっと、すぐ隣ってわけでもないしね。で自分の都合のいい、できるときに来なさいと。
あ、言うわけだ。
言うわけです。
岡島さん、その最初のその、心霊治療で、治ったわけですか。
まあ、治ったって、前立腺肥大症がきれいに治った昔みたいじゃないです。
ああ。
年も年ですしね。
うん、
でも、しかし、未だに別に、薬を飲まなくちゃどうにもならないっていうような状態じゃない。普通に、生活できてます。
肥大の場合は、前は薬飲まなきゃいけない。
あのね、前立腺が腫れちゃって、尿道を圧迫するんです。
う
ん、それで尿の出が悪くなる。それが、前立腺肥大症の、兆候なんです。
じゃあ前、一番最初に手術っていうかチェックをし、がんかなと思って行った時には、かなり尿の出も悪くなってた。
もう、それが、感染してますからね。感染しちゃったら、前日にはもっと腫れちゃってる。
ああ、そうかそうか。
かわいそうなもんですよ。
で、それがもう、今はじゃあ、たまにドイナスのとこ行ってる。そうだね。
もう、熱は出る、おしっこは出なくなる、もう、それこそ泣きたく気持ちでね、哀れなもんです。
で、岡島さん、こう、もう、それから、何年、3年くらいですか？
もう3年も経ってますけどね、病状は前よりかいいです。で、今度もね、我ながら、デレンに飛行機に乗って、サンパウロに着くまでおしっこし一度もしない、飛行機の中でおしっこをする必要なかった。
あ、
だったらもう3時間から4時間ね、
はいはい、
普通です。
なるほど。で何度ももうその間行ってますよね。1年に何回か、
1年にまあ3回ぐらいは行くようにしてます。
行って
ます。
でたくさんの人見て、本当に治ってる人見てます。それともどうですか。
それとね、もう一つエピソードがあるのは、僕は、日本の方で社長さんでワールドテレビって言うんですが、はっとりさん、で彼と行き合ったのはこの、ブラジル日本移民100周年記念の年でした。
はい、
というのは2008年ね。はい、で、彼がアマゾンに、森を植える日本人という題のプログラムを NHK で、放映するので、パラへ行った。で、
岡島さん出てんの？
それで僕、まあ、アマゾン群馬の森っていうのを、まあ、
はい、
まあ、皆さんと一緒にやってるんでね、
は
い、で、いろいろ向き合って話をして、
はい、
で、彼は富安へも行って、富安が主でしたがね、
はい、
皆さんの、はい、活躍ぶりを収めた、
はい。
で、その時にその服部さんという方が、私はね、世にも不思議な病気にかかっちゃってもうダメなんですよ、と。
うん、
アミロイドシストっていう病名の病気でね、
うん、
人体の内臓が破壊される病気なんですって。内臓がね、心臓から胃から腎臓から。
何歳なんですか、服部さん。
僕よりいくつか上かな、同年いっぱいぐらいで。
あ、でも70歳ぐらいなんですか。
70歳かちょっと上かね。でもその方がこの病気は東京中の大学病院へ行って、うん、検査して診断してもらったけど、もう総合なんて言いますか、診断で、うん、このアミロイジシストで現代の医学では治療法がないと、はい、うん、であと少し経ったらあなたは、うん、透析しなくちゃ、彼の場合は腎臓です、
はいはい、
で塩は全然食べられない、
うん、
まあ
辛
いですよって言ってね、うん、で本当に僕なんかも一緒に何かをいただくときは塩が全然ないのを食べてね、うん、非常に気の毒でした。であと少ししたら、うん、どのぐらいの期間か知らないか、あと少ししたら人工透析しなくちゃならないと、
うん、
でお医者さん方が言うには透析っていうのはあなたも知ってるように時間稼ぎだと、
うん、
いずれはダメになって終わりになると、
うんうん、
でもまあできるだけ伸びるようにしましょうというのが、
うん、
その大学病院の先生方の総合診断だそうです、うんうんうん、でまあできることはすると。で彼も日本で心霊治療する話をね、
うん、
ブラジルにはあるということで、うん、聞いてて、それでリオデジャネイロでもそういうのを、いい人がいてね、
うん、
そこへ行って、うん、してもらったと、
うん、
女性の人で、
うん、
まあ、いろいろ話をして、
うん、
一つ真っ黒な部屋へ入れられて、
うん、
椅子に座って、こう、目を閉じて、じっとしてると。それとそのうちに、
うん、
まあ、目を開けたんでしょうね。バチバチバチっていう音がしたんで目を開けたらね、
うん、
赤い光、緑の光、黄色い光ね、白い光、それぞれも全部それが交差して、バチバチ音が立って、
うん、
そういう部屋で、
うん、
まあ、それが治療をお願い聞いてくれるのはあるかもしれないけど、なんだかちょっと眉唾の感じがしましたと。いうような話がありましたがね、
うん、
でもそれ、まあ頼んでそこをそれをしてもらってきましたと、うん、そこは有料で何百ドルか払ったと言ってましたね、
うん、
で僕は僕のその困った話を服部さんにしてね、ゴイエアイスのアバジアンっていうところにね、こういう人がいますと、
うん、
でカステニアにもね、もうお医者さんがどうにもならないといった病気、女性の方がね、
うん、
治った。その例も話しましてね。それで、服部さんは、その、アミロイドシストの病気。で、僕が、彼はちょうど、もう、日程の加減で、どうしても言えないと。じゃあ僕が行って、お願いしていきましょうと。というのは、ドイナシオは、来られない人のために、その方の写真を持って、そして手紙を持ってきなさいと。
はいはい、
どんな病気で、どういうところに住んでて、で、どんな病気で、ぜひこれをお願いしたいというのを、手紙に書いて写真と一緒に持ってきなさいと。うん、で、それは、そういうスタッフ連中がいるからね、
うん、
よくそれをアナリーザして、
うん、
みんなで集まって、それの、を神様にお願いして治るようにしましょう。で、僕はその次に行った時、服部さんの写真と、その病状のことを僕がポルトガル語で、こう、書いたものを持ってってですね、で、お願いした。で、それで、今もう8年ですから11年、ちょうど丸3年経ちますか。
はいはい。
でもまだ透析をせずに、頑張ってられてる。で、ドイナスという方は非常に、まあ、
一般の方、特に外国人の方が半分ぐらいいるっていうぐらい、まあ、来訪者が多いわけです。それでお願いしてるわけですね。で、僕も、ドイナッセのところ行ってから、その前立肥大症が、まあ、進行してないわけだと思いますっていうのは、普通の生活できてますからね。それで、まあ、ベレンからサンパルの飛行機に乗っても、一度もトイレに行かない。日本祭り行っても、朝から帰るまで、トイレにも行かずに済むというのは、まあ、普通の生活ですわね。
はい。
まあ、そういうことで大変ありがたく思ってます。
はい。ありがとうございました。はい、今日はどうもありがとうございます。はい。